高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も車の話を続けましょう。少し前の報道になりますが、昨年12月の中旬に佐川急便の東京営業所の社員が駐車違反の身代わりに知人らを出頭させたという事件で、警視庁はこの営業所の係長を犯人隠避、犯人を隠すことですが、犯人隠避教唆の容疑などで改めて逮捕した、再逮捕したという、そういう報道がありました。再逮捕というのはその前があるということを意味します。この佐川急便の東京営業所の身代わり出頭というのは、これまでに21件確認されていた。そして警視庁はこの犯行を犯した人として挙げた6人の再逮捕容疑者のほかに、佐川急便には28人のやはり容疑者がいるということで、これも書類送検していて、まあ、大変なことになったという報道でした。実際に家宅捜索なども行われて、テレビなどでもその報道が大きくされましたけれども、身代わり出頭ということが組織的に繰り返されていたということには、どうも深い背景があったようです。この佐川急便という会社は、皆さんもご承知の通り配送などをやっているわけですけれども、運転手たちが勤務中に、つまり仕事中に駐車違反をして反則切符を切られたと。でその時にその反則切符を、自分が反則行為を犯したというのではなくて、他の会社の社員とか、あるいは知人たちに、その人たちが反則行為を犯した、駐車違反を犯したということにしてもらって、警察に出頭させたという、そういう疑いになっています。まあ、こういう犯罪を犯人隠避罪というんですけれども、たくさんの違反を繰り返してやっていたということで、極めて悪質だということにもなったわけですけれども、これはどうしてそういうことがあるかというと、駐車違反をするとこの佐川急便では、その問題の運転手はトラックに乗れなくなると、下車金ということになると。下車金ということになると、それは周配業務に支障をきたす、下車金にならないようにしたい、そのために違反を犯したのは別の人だということにしてもらうという、そういうやり方を組織的にやっていたと。で、私はこういう事件を聞くと、やはりこの道路交通法違反の駐車違反、それが最近は刑事処分の対象にしないで、放置車両ということで、それを違反してくると、違反すると道路交通法違反で問題にするんではなくて、その放置したということについてのペナルティを車の持ち主から徴収するという、そういう方式が導入されてもう何年にもなりますけれども、そういう行為の全体を通じて道路交通の流れを阻害させたり、交通安全に危険を発生させたりするということについての、規範意識というんでしょうかね、そういうことをやってはまずいことだ、いけないことだという感覚が本当に、市民の中にも鈍麻している、鈍くなっているということを感じないわけにはいきません。 私は速度違反のもみ消しの問題で警察官がそういうことをやってるっていうのは、警察自身が速度違反が交通安全をいかに危うくするかということについて認識が足りないからだということを先日お話をしましたけれども、市民の中に身代わりをするっていうことが、会社の中でそれは不都合になる、会社の中で評価が下がる、だからそれは身代わりをさせてしまおう、こういう議論に簡単にすり替わりうる理由は何かっていうことにやはりなる、共通するものを感じますね。道路交通法をきちんと守ろうと、速度違反をしないようにしよう、駐車違反をしないようにしよう、そういう意識が非常に中途半端なというか、どうでもいいことになってきている、そういう行為、それらの違反行為に及ぶことが実際にこれはまずいことだ、危険だな、自分自身の危険にすぐに置き換えて考えられるような危険であれば、自分がそんなことされたら困るなっていうふうに思えば人に対してもしなくなるという関係があると思いますけれども、そうも思っていない、だから 犯罪を犯してもまあいいかというぐらいの気持ちにすぐになる、でそういう要素が速度違反のもみ消しにも、駐車違反の犯人隠避の、つまり身代わりの行為にも私は透けて見えます。佐川急便がこれを組織的にやっていたということはちょっと話が違いますけれども、電通で、過労の業務が組織的に行われていたということに通じるようなものいうところがあると思いますので、こういう会社の一体社員体制というか、社員に対するコンプライアンスというのはどうなってるんだろうというふうにも思いますけれども、さらに広い視野で見てみれば、交通安全ということに対する感覚が非常に後退をしている、鈍麻している、そういう状況の反映だという見方が可能だと思います。これは非常に危険なことです。本当に交通安全を守ろうとするならば、暴走するような運転は即刻やめなければいけないし、あるいは道路に車がたくさん違法に駐車されているということによって渋滞が起きるということも、これもまたよろしくないことです。そういう状況の実は根本のところに、何か市民感覚の中にそれをすっと受け入れないものがある、そしてそのことを警察も分かっている、みんなが分かっている、みんなが少しこれはおかしいぞっていうふうに思いながら対応しているから、何か他の理由が出てくると踏みにじることも容易になるというような関係があるのではないか、そういうふうに私は思う。道路交通法とか交通安全ということを、今高齢者の危険性、高齢者運転の危険性の問題として、今年3月の道路交通法の改正に向けて凄まじいキャンペーンが進んでますけれども、こういうものも非常にこう科学的にきちんと分析をして方針を決めるという落ち着きが足りないというふうに私は思うんですね。全体に交通問題に関する私たちの姿勢はもっともっときちんとしたところで行われなければいけない。自動運転自動車でみんな浮かれているような状況とは違うところにもっと関心を集中する必要があるんじゃないか、そういう気が私はします。今日はここまでにしましょう。